こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。病気が見えるボールレン二循環器第5番は、医療情報科学研究所が編集する病気が見えるシリーズの循環器分野を扱う図解中心の医学学習書である。心臓血管の解剖と整理を起点に、症候診察検査治療薬、さらに心不全、虚血性心疾患、不整、弁膜症大動脈、末梢血管疾患を体系的に収載する単なる疾患カタログではなく、正常な循環の仕組みがどのように破綻し、どの所見や検査異常として現れ、治療がどこに作用するかを視覚的に結びつける構成が目的である。第5番では主要疾患の内容が診療ガイドラインに沿って更新され、心象治療総論も加えられた心電図、心音画像悪曲線 3D 心臓モデルなどに関するウェブコンテンツも用意され、静的な紙面だけでは捉えにくい循環器の動的現象を補完する医学生から研修医、看護師、薬剤師などの医療職まで共通の基盤を築くための実用的な参照書と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、解剖整理から疾患へつなぐ正常との比較の学習設計、本書の基盤は循環器疾患を個別に暗記する前に心臓の構造、血流、拍動、血圧調節という正常な仕組みを確認する点にある。循環器では弁の狭窄逆流、冠動脈の狭窄、心筋収縮能の低下、不整脈といった異常がいずれも血液の流れや圧酸素供給を変化させる。したがって病態を理解するには、どの部位で何が妨げられるのか、前後の真空血管にどのような負荷が及ぶのかを追う必要がある。本書は解剖、整理、主要症候、診察、検査を疾患各論と切り離さずに配置し、病態整理から臨床所見へ至る因果をたどれるようにしている。例えば息切れ、浮腫、胸痛、動悸はそれぞれ単独の病名を示す所見ではない。しかし循環動態、鬱血、虚血、リズム異常との関係を理解すれば、鑑別の方向性を考える手がかりになる。豊富な図版はこの正常からのズレを空間的、視覚的に把握するための手段であり、名称の記憶だけに偏りがちな初学者の学習を支える。次に、心不全、虚血性心疾患、弁膜症を最新の診療枠組みで更新。第5番の重要な特徴は、循環器診療で中心的な位置を占める心不全、虚血性心疾患、弁膜症について内容を大きく更新し、各種の診療ガイドラインを反映したことである。これらの領域は検査法、重症度評価、薬物治療、カテーテル治療や外科治療の適用が変化しやすく、吸盤の知識をそのまま用いるだけでは現在の診療の考え方とずれる可能性がある。心不全では単に心臓のポンプ機能が悪い状態と理解するのでは不十分であり、病態の違い、鬱血や低管流の評価、慢性期と急性増悪時の見方を区別する必要がある。虚血性心疾患では冠動脈病変、心筋虚血、胸部症状、心電図、画像検査、再管理を含む治療の関係を整理することが求められる。弁膜症では病変部位と血流異常を結び、心エコーなどで重症度を評価する視点が重要になる。本書は情報更新を目的化するのではなく、病態、検査、治療選択を一つの臨床的な流れとして理解するための土台として扱っている。さらに心象治療総論が示す循環器治療薬の作用点と適用の関係、新設された治療総論は循環器薬を疾患ごとの処方名として覚えるのではなく、作用機序と循環動態への影響から捉えるための章である。循環器領域ではベータ遮断薬、カルシウム拮抗薬、利尿薬、レニンアンジョテンシン系に作用する薬剤、高血栓薬などが複数の疾患で用いられる。そのため薬剤名と適用だけを対応つける学習ではなぜ同じ薬がある病態では有用で、別の状況では慎重投与や不適切になり得るのかを説明しにくい。本書が重視するのは心拍数、心収縮、前負荷、合負荷、体液量、血管緊張、血栓形成といった作用点を病態と接続する視点である。例えば薬物の選択は血圧を下げるかどうかという単純な問題ではなく、虚血、鬱血、頻脈、不整脈、腎機能、出血リスクなどを総合して考えられる。もちろん実際の投薬には個別の患者評価と最新の添付文書、ガイドライン確認が不可欠であり、本書自体は処方を代替しない。それでも薬理を治療の意味として可視化する構成は臨床推論と薬物知識を結び直す上で有用である。そして心電図、心音画像、悪曲線を横断して読む診断の基礎、循環器診療の難しさの一つは診察所見、心電図、胸部 X 線、筋エコー、カテーテル検査などそれぞれ表現形式の異なる情報を統合する点にある。本書は診察と検査を独立した手技の説明にとどめず、病態を推定するための情報として位置づけている。心電図は心臓の電気的活動を、心音や雑音は血流と弁の状態を、画像は心拡大や肺鬱血などの形態循環の結果を、悪曲線は真空血管内の圧変化を示す。これらは同じ病態を別の角度から観察する手段である。 第5番では心電図を動かして理解するコンテンツ、心不全の X 線像、弁膜症の悪曲線と心音 3D 心臓モデルなどのウェブコンテンツが加わった。特に時間的に変化する興奮伝導や心周期、立体構造を紙面のみで把握することには限界があるため、動的・音声的な補助は合理的である。ただしコンテンツを見ること自体が診断能力を保証するわけではない。所見を病態整理に戻して説明し、複数の情報源の整合性を吟味する学習に用いることが重要となる。最後に、心臓疾患に限定しない大動脈・末梢動脈・静脈疾患までの射程。本書の対象は心不全や冠動脈疾患などの心臓病だけではない。大動脈疾患・末梢動脈疾患、静脈リンパ管疾患、血圧異常、先天性心疾患、心膜疾患や心筋疾患なども扱い、循環器を心臓と全身の血管系からなる領域として捉えている。この広がりには実践的な意味がある。例えば、下肢の首謀は心不全だけでなく、静脈系やリンパ系の問題とも関連しうる。血圧異常は臓器障害リスクと結びつき、大動脈や末梢血管の疾患では、部位ごとの血流障害や緊急性を考える必要がある。また、先天性心疾患では、発生構造異常と循環動態を関連付ける視点が必要になる。各疾患の治療を網羅的に暗記するよりも、動脈・静脈・リンパ管の役割、閉塞・拡張・逆流・炎症などの病態を比較して理解することで、領域横断的な把握が可能になる。詳細範囲が広いことは、初学者には情報量の多さとして感じられる面もある。しかし、症候や検査助言を前に、心臓だけに視野を狭めず、循環器全体を見渡す基盤を提供する点は、本書の明確な価値である。結論として、病気が見える凡二循環器第5番は、循環器をこれから体系的に学ぶ医学生、臨床実習中の学生、初期研修医に特に適した一冊である。同時に心電図や心不全、高血栓療法などを業務で扱う看護師、薬剤師、臨床検査技師などにとっても、職種間で共有すべき病態理解を整理する資料になり得る。最大の利点は、疾患名、症候、検査、薬物、処置を断片的な知識として並べるのでなく、解剖整理から循環動態の変化を経て診断治療へ至る関係として示す点にある。第5版では主要疾患の更新に加え、治療総論によって薬剤の作用と適用を考える入り口が明確になった。さらに、心音動く心電図、悪曲線、3D モデルなどのウェブコンテンツは、時間変化や立体構造を扱う循環器学習と相性が良い。簡潔なポケットマニュアルやガイドライン原文と比べると、緊急時の検索性や個別の治療決定を主目的とした本ではない。その代わり、図版を軸になぜその所見が出て、なぜその治療を行うのかを理解しやすい。情報量は多いため、通読後も講義実習症例検討に合わせて該当箇所を往復参照する使い方が現実的である。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。